皆さんこんにちは。4月12日火曜日午前10時30分を回りました。 SSC シェアハピラジオ舞台人ラジオをお届けいたします。パーソナリティの菅野優香です。
元山芳乃です。この番組はモアプロ、ドリームファクトリー、金砂郷食品、片梨、日本醤油工業亀甲日本、伊藤園、リーテールブランディング、ソフトシェルクラブ協会、以上各社の提供でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。今週もね、役者コンビでお届けしてまいります、
はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。
では早速ゲストをお呼びしたいと思います。ピアニストの八木大輔さんと秋川風雅さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人のプロフィールをご紹介したいと思います、はい、まず八木さんの方から。4歳よりピアノを始める。2017年第7回ピアノタレント国際コンクールにて大賞及び聴衆賞、第30回ポッツォーリ国際ピアノコンクールにおいて第3位受賞、2018年第4回スタインウェイコンクールインジャパンにて大賞受賞、チッタディカントゥー国際ピアノ協奏曲コンクール古典派部門で第1位受賞、2021年9月モツァルテ国際ピアノコンクール最上位入賞など、数々の国際コンクールにて最年少受賞をされております。
はい、そして秋川さんは、父はオペラ歌手、母はピアノ講師、祖父は声楽家という音楽環境に生まれ、3歳で初のリサイタルを開催、6歳の時日本フィルハーモニー管弦楽団と共演、2021年イタリアで開催された国際コンクールチャンピオンズキーボードベートーベン部門で第1位、またハンガリーで行われたホロヴィッツコンクールにてフェリックス・ブルーメンフェルト記念賞大会最高位賞を受賞されております。
あー、すごい、
すごい、カタカナいっぱい。
私たちがすごい片言になりまくってそしてこの経歴を聞いているとすごい驚きなんですけど、うん、なんと番組初の10代のゲスト様ということで、おいくつなんですか。
僕は18です。
僕は17です。
あ、フレッシュ、
フレッシュ
いいです ね、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このプロフィールから聞いてると、本当3歳で初リサイタルとか4歳からピアノとかって本当に
想像しただけで、
すごいですね、うん、なんかその幼少期からのクラシック音楽になんかそういう触れてきたきっかけとかってなんかあるんですか。
まあ、僕は小さい頃、生まれた時からずっと寝てる時とかからずっと CD 聴いてたりとか、まあ、あとお母さんのお腹の中で有名な歌手の歌とか聴いてたりとか、
大みたいな
そういうのをしてたらしくて、まあ、僕その時の記憶はないんですけど
あったらびっくりです
ねいろいろと音楽には触れてきたのかなって。もういつも実家に帰ったらおじいちゃんもずっと歌ってるので、まあ、いろんなところで音楽は触れてきたんじゃないかなと思います。
八木さんはいかがですか。
あ、僕はですね、僕はさっき風雅君が、秋川君が、言った話、普段からクラシック音楽に馴染んでいたっていうのとはまあちょっと違って、うん、僕は一般家庭で生まれたので、じゃあ毎日なんかその有名な歌手の CD を聴いていたかっていうとそういうわけじゃないんですけれども、うん、どうやら僕はすごい音楽が好きだったらしくて、小さい頃から
好きだったらしくて、
はい、ですね、記憶がないんでらしくてになっちゃうんですけど、はい、ですね、幼稚園で、うん、昼休みの時間にピアノが弾けるんですけれども、うん、そのピアノ弾けるっていうのは、ご飯を食べ終わった人からピアノが弾けるっていう、うん、そういうことがあってですね、うん、僕は誰よりも早くご飯を食べ終わってどうやらピアノを弾いていたらしいと。で、そうなんです。で、家にもなんか、まあ、電子ピアノがあったんですけど、うん、その保育園や幼稚園で習った、歌を家に帰ってもずっとそのピアノなんかバンバンやりながら歌っていたと。だから音楽にはすごい興味があったみたいです。
へ、本当その頃から音楽大好きな2人だったん
ですよ。ご飯よりピアノが好き
で、ね、それすごいですね、
すごいですね。もう早く食べきりたいみたいな、
はい、この小さい時から音楽に触れていた2人ではあるけれど、その家庭環境なりは全然違うのに、どこで出会った、
一回コンクール、同じコンクールであって、まあ、そっからなんかちょっとずつ、
そう、少しずつ増える
って、結局なんか同じ高校に入ってて、高校で、あ、同じ高校だったんだっ ってなって、そこからいろいろ仲良くなってみたいな。
学年は一つ違うんですよね。
一つ違います。けどなんか仲良くなるっていうか、その大きな、なんて言うんだろう、その2人が、近づくきっかけっていうのは、僕の先生、黒田亜希さんっていう、はい、黒田亜希さんっていう先生と、うん、彼のお父さんが一度共演する機会があってですね、うん、そこで、彼のお父さんがですね、亜希君のお父さんが、黒田さんに八木君の先生だよねっていう話をして、あ、ご存知なんですかっていうところから、なんかまあそれがあって、まあいろいろこういった話が、
そ
う、つながりができてきたっていう。
へえ、そこからこうデュオを組むっていう何かこう大きいきっかけってさらにあったんですか？
デュオというよりは、まあそれぞれがソリストと活動してて、まあそれたまたま同じ学校だったっていうのがプロデューサーの目に留まって、まあそれで CD 制作みたいな、
作ってみませんか、
はい、そういう話になってみたいな。
それせっかく頑張った、まあ、お互いそのピアノとして、ピアノを、やっぱりやっているから、この高校の、まあ、同じ高校っていうことで、まあ、ここは一つ記念にというか、まあ、記録として残そうというお話をいただいて、作るに至りました。
でも素敵ですね、そうやってそんなお話をいただいて、こうやって形になるっていうのは。
実際その話が来た時はどう思いましたか？
はい、
僕は八木くんはものすごい、ピアノがものすごい上手くて、僕と一緒に CD 制作やってくれるのかってものすごい嬉しかったですし、それと同時に八木くんと一緒に対等なところで CD が作れるのかっていう、その僕の腕がまだ未熟なので、まあ、一緒のところで CD 作れるのかなっていう、その不安もありましたね。
八木くんはどうですか？
ああ、いや、僕はもうその時来た時は、いや、すごいありがたいお話だなと思って、やっぱりその CD っていうのは、やっぱり自分の記録として残すわけですけど、そのレコーディングをやるとものすごい勉強になることもあります。その時に自分が持ってる課題っていうのが、やっぱその客観的に聞けるんだよ、レコーディング現場って。だからそれがすごい明確になるので、いや、すごいありがたいなと思って。でしかもこの風雅くんっていう、彼は僕とは全然違うタイプの演奏家なので、なんていうの、その彼の考えとか彼のテンペラメントに、刺激を受けられるすごいいい機会だなと思って、それでもう本当に嬉しく思っておりました。
お互いに、ね、なんかリスペクトし合ってて、なんかいい関係だなと思って。
本当に尊いな。
そう、尊いな。そう、羨ましいというか、素敵な関係。
そう、タイプが違うっていうのは、なんかこうお互いにこういうタイプだなっていうのはありますか？
あ、僕から見たらですね、風雅君っていうのは、まあ、情熱というか、まあ、ちょっとつ猛進。
ちょっとつ猛進。
もう一直線に進んでいき、まっすぐなんですよ。でもうどんどんどんどん先に行く、その前に進むエネルギーがすごい強くて、いや、僕はむしろなんか逆に一歩引いて冷静に、なんか音楽を捉える時が多いので、あ、なんかそういう意味で僕は違うなって感じてますね
って言ってますが、いかがでしょう？
僕はそのテクニックとかファッションっていうものはもう売りにしてるんで、まあそこはもう僕の自慢できるとかなんですけど、八木くんはもうすぐ音色とかものすごい多彩な、音色が綺麗で、まあ、鍵盤の魔術師みたいな
感じ、すごい、
もう魔法でなんか鳴らしてるんじゃないかみたいな、もう音色が綺麗で、そこは僕もちゃんと勉強しないといけないなと思うところではあります。
実際こう出来上がったその CD を聞いた時とかはどう思いましたか、お二人は？
いや、けどいい CD ができたなっていうふうに。
いや、いいな。
なんかこうすごいいい関係性で、羨ましい。
結構プライベートとかも一緒に過ごしたりとかするんですか？プライベートっていうか音楽以外とか。
どうかな、
学年が違うので学校でもあまり会う機会はないんですけど、まあ、たまに会った時は、まあ、挨拶、
そう、音楽の話とかを結構しますね。
他の人たちはなんか どういう目で見る
どうなんですか？
先輩後輩っていう関係を多分もう超えてると思うんですけど、ピアノ仲間っていうか、
僕あんまり先輩に敬語を使わないタイプ で誰にもタメ語で喋るんですけど、まあ、多分その先輩にタメ語で タメ語を話してたら多分他の人たちはえなんでみたいな不安だったんじゃないかな。
すごい見てても仲が良くて、
打ち合わせの時もすごい2人で仲良く打ち合わせをしてるのを見て、お姉さんたちはホクホクしながら
見守ってましたね。
見守っていいぞいいぞと思って
そう、あとその3歳とか4歳の時の例えばコンサートの映像とかどこかに行って見られたりしないですか？
僕は家になってる番にしかないので、まあ、流してないですね。
なんかこうプロフィールを見てうわ見たいなって本当にもうちょこんってちっちゃいところから本当にやってたんだなっていうのが
ね、うん、すごい本当に素晴らしい才能の塊のお二人です、うん。
今後もやっぱりこの活動ピアノの活動はずっと続けて、まあ、
そうですね、う
んうん、やっぱり音楽が好きっていうか、うん、この他のことよりも音楽をやりたいって思っていますので、うんうん、
もう生活の生活っていうか、はい、ライフワークっていうか、いや本当に、
はい、いや例えば、うん、いや僕がすごい僕旅行っていうかその旅するのがすごい好きで、うん、あのいや例えば演奏会で地方とか、うん、まあその別の国に呼ばれますと、うん、で呼ばれてじゃあ自分がすごい楽しく弾いて、うん、そしたらその後は、その地域の人がいや歓迎してくれて美味しいご飯が食べられてでぐっすり眠れるっていうすごくすごくいい仕事だなと思って、はい、
確かに
でそれで別の町にじゃあ行って、うん、でその別の町ではまた別のまた違うカルチャーがあって、うんうんうん、それを味わうことができるっていう、はい、
うん、まだまだ ね
お話伺っていきたいんですけど、ここで曲のご紹介をしたいと思います。今回はお二人に選曲していただきました。お願いいたします。
今回、お届けいたしますのはショパン作曲の練習曲作品 25-6 A と短調を、お届けいたします。
ただいまお聴きいただいておりますのはアルバム八木大輔&秋川風雅ザ・ヴィルトゥオーゾよりショパン、あ、八木大輔さん演奏ショパンで練習曲 A と短調作品ごめんなさい練習曲 A と短調作品 25-6 です。すいません本当にありがとうございます。
いやね、引き続き話をお伺いしていきたいと思います。さっきね海外の話とかも出たんですけども、うんうん、やっぱり海外も お二人とも今後も活躍の場にしていきたいっていう感じですよね。
はい、
まあ大学までは慶応に行って、はい、まあ、そこからは、まあ 僕の音楽を受け入れてくれる場所みたいな、うんうん、まあ、そういうのアメリカかなと思うんですけど、自由な国、うんうん、まあ、アメリカに、まあ、留学というか学びに音楽を学びに行きたいなっていう、そのまあアメリカが魅力的とは思いますね。
もう高校卒業したらすぐっていうことですか？
慶応大学卒業してから、その後、まあ、留学みたいな感じですか。
いかがですか？
あ、僕ですか？僕はですね、 やはり13歳の時から、僕イタリアに、よく行っているので、で実は僕はその小学生くらいの時はですね、あまりなんか一時期音楽への気持ちが薄れた時があったんですけれども、イタリアに行ってから、あ、いや、やっぱ本場ですから、あ、なんてそのヨーロッパでやる音楽っていうのはなんて楽しいんだろうって思ったので、やっぱそのヨーロッパで音楽はやっていきたい、でそのやっぱり拠点としたい国は、まあ、イタリアだったり、はい、しますね。でイギリスにも結構行ってみたいなとかも思って、
お互いそのスタイルに合った場所で本当自分の場所を見つけるみたいな感じなんです。素敵。
その一時期こう音楽への気持ちがちょっと失ってしまったっていうのは、ごめんなさい、聞いてよければ何かあったんですか？
いや、まあ僕がなんでかって言われたら結構難しいんですけど、どうなんですよ、なんか練習が嫌いになっちゃったりとか、であとなんかそれで、なんか例えばそれでなんか人前で弾いてもなんかあんまり自分で手応えがないっていうか、うまくいったっていう感じが少なくて、それでもういいかなと思って、やめようと思って受けたコンクールがですね、実は今の先生がやってる国際コンクールに派遣するオーディション でそこで僕は最優秀賞に選ばれちゃって、
やめようと思って
たんですね。そうで、そこでその先生に出会って、その先生のレッスンを少し受けて、そしたらその黒田亜希さんのレッスンを、少し受けた後にその派遣されたコンクールで弾いたら、ものすごい自分が気持ちよく弾けて、もうこういうのやりたかったんだっていう感じの音楽を出すことができて、そしたらお客さんの反応もやっぱイタリアだから熱いんですね。
熱かったんですね。
そうなんです、もうそれが楽しくて仕方がなくて、もうこれだったらやりたいと思って、でそれがこの、プロフィールにもあったそのピアノタレント国際コンクールっていうもので、そこで大賞と聴衆賞をいただいて、これだったら やっていけるってその時思いました。
日本と向こうでそんなに違ったんですか、反応が？
なんかびっくりしましたね、やっぱりもうブラーボーって
、でもスタンディング、
そうそう、だけどダメな時は逆に反応があんまりやっぱりね薄かったりするんですよ、人の見てても。
正直、
そうなんです、正直なんですね。そう、
自分にとっても気持ちが良くて、
確かに日本だとこう一律こう拍手だ
し、ね、とりあえず拍手みたいな。
ピアノとか特にこう、ね、クラシックな場だとなんか遠慮もあって、スタンディングとかなかなかできないですもんね。素敵だなと思ったとしても、
でもいいなって思ったら本当にそれを全て観客もぶつけていくみたいな、そう、面白いですよね。
面白いですね。実際その日本よりやっぱり海外の方が楽しいですか？
僕はものすごい楽しいですね。はい、かといってけど、せっかく日本で、生まれて日本にも、僕の演奏を楽しんでくださる方が、いらっしゃいますから、日本を決して捨てるわけではない。
そこはもう大事、
捨てないでほしい。
ありがとう、
ありがとうございます。
秋川さん、その練習が嫌になっちゃったみたいな時は？
僕はもう常日頃練習が嫌いで、
意外と練習嫌いな方っているんですね。
まあ練習嫌いなんですけど、まあピアニストになるためには練習しないといけないみたいな、そういうなんか後ろから押されてる感じで、まあそれがなんかエネルギーとなって頑張れるのかなと思いますね。
それもまたいいエネルギーになってるのかもしれない。本当に
毎日何時間ぐらい練習したりするんですか？
まあ、学校があるときは3、4時間ぐらいやってて、まあ、最近も春休みなんで、まあもう本当にやることがなくて、最近10時間ぐらいずっとピアノ練習してて、
でも半日ずっとってことですか？
もうなんか休憩はお昼ご飯ぐらいみたいな感じです。
わあ、すごい。10時間、今すごい何時間寝てとかって考えてた。どのぐらい練習なさいますか？
あ、僕ですか、けど僕数えたことないっていうか、僕やりたい時に やる派なんで、はい、気の向き時に、いや、なんていうかというと、僕の場合はその多分なんて言うんだろうな、やりたくない時にやると僕本当にやりたくないって気持ちが出過ぎちゃって、なんかそれがどんどんピアノに影響されちゃうんですよ。なんかそれで変な癖がついちゃったりするから、はい、やりたい時にやろうと思って、だから、あんまりやらない日とか1時間とか、いや30分とか、そういう日もありますし、けどやる日は6、7時間とかやったりする気もしますね。
でもその 学業とこの音楽を両立するっていうのはすごく大変なんじゃないかな。その4時間なり3時間なりって練習を常に続けるっていうのってどうなんですか。
僕はもう本当に勉強以外はずっとピアノやってて、そのピアノやってるから勉強する時間がなくて、まあ、そのテストであんまり点数が取れないとかって結構あるんですけど、まあ、八木くんはもともと頭がいいので、まあ、そういう心配もなく、うらやましいというか
、はい、僕自身は勉強っていうか自分が好きな科目は結構やり続けられるのでそのだからなんか例えばピアノに飽きた時は僕言語学ぶのが好きなので
言語
その、はいはい、最近はドイツ語をやってたりとか、はい、あとフランス語とかイタリア語とか、まあやっぱりそのそういうけどやっぱりやる言語は基本的にヨーロッパの言語で、それはやっぱりヨーロッパに行きたいっていう思いもあるから、向こうの人とコミュニケーション取りたいっていう思いもあるから、まあ、だからそのピアノを弾いてない時間は言語を学んだりとか、 あとその言語を学ぶって言っても例えばその息抜き程度にだから向こうのニュース番組とかを頑張って聞いてみると、そういう風にやってみたりしてますね。
すごいですね。
でもなんか音楽に基づいた勉強の仕方って感じ、
本当にもう実現するビジョンがあるからこそ、そういうなんかもうどんどん学習意欲も出てくるんだろうなと思ってすごい、
いや本当にすごい、その本当になんか若いからっていうか、そのエネルギーが本当に音楽ピアノに向かっているのはもうひしひしと感じて、本当に、本当ありがとうございましたそのエネルギー浴びてありがとうございますみた
いな。八木さんはその、大学は音楽大学ではなくてっていうことですね。
はい、はい、僕は慶応大学の文学部に、進学します、はい、その理由としてはですね、先ほど申し上げた言語が好きっていう、そこと、なんでかっていうと文学部ではその言語をたくさん学べるんで、その言語がまあ必修っていうか、それもあってたくさん学べるのと、文学部には美学専攻っていうのがありまして、
美学
っていうのは、まあ、けど美学の中にも結構分かれてまして、それは音楽学っていうのがあるんですね、で音楽学っていうのは作曲家についての、まあ、その時代のまあ、バックグラウンド、その時代の背景とか、まあそのまあ、背景ですね、簡単に言っちゃえば、その例えばその時の美術とか、文学とか哲学とかがじゃどう音楽に結びついてるかとか、そういうことも、学ぶことができるので、いやこれはぜひともやってみたいと、やっぱその学ぶことによって自分がいざそのベートーベンの作品やなり、モーツァルトの作品なりを弾くときにやっぱり絶対生きると思ったので、文学部にしようと思いました。
すごいですね、やっぱ視野がすごく広くて、いやもう立派だな、もう今持っていきたいなってそんな気持ちになっちゃいますね、
今後のそのビジョンとか夢みたいなものって、さっきもちょっと伺ったけど、もう一回伺ってもいいですか？なんかこれ今後こういうことがやってみたいみたいな。
ああ、もう僕は大学はまあ行けたら法学部に行きたいな。まあその音楽以外のこともいろいろ学んでみたくて、まあその音楽以外で学んだことが自分のピアノに活かせたらいいなというか、そういうのでまあ法学部、まあ法律もちょっと興味があるので、それ学んでみたいなと思って、まあ将来は究極はショパンコンクールっていうコンクール優勝できたらいいなと思って、まあ、あとまあ将来、その後は、お父さんはまあ54歳、でもまあずっと学び続けてる人なので、僕も大人になって、年を取っても学び続ける人になりたいなとは思っています。
追求し続ける、
学び続ける人っていうのは、そのお父様の普段からの姿勢がっていう、
そうですね、はい、
それは音楽について、
音楽もいろんなことについてですね、今イタリア語を勉強したりとか、いろんなことを勉強してるので、僕もいろんなことを勉強できる人間になりたいなと思ってます。
いや素敵ですね。お二人はクラシック以外って何か聞いたりしますか？ピアノ以外の曲、
僕は 以前カラオケに行くことがあって、まあ、そのカラオケで何も歌えないのがなんか恥ずかしくて
あめっちゃなんか初めてカラオケ行った連れてってもらった時のことを思い出します
それで J-POP をインターネットで聞いたりとか、うん、そういうことはします。
うん、なるほど。
どうですか、
僕はですね、うん、僕はケルト音楽とか、
ケルト音楽、
ジャズとか、はい、なんか特にあの自分の練習が嫌な時とかに聞きますね。自分なんかもうクラシックに飽きてきちゃった時とかにジャズとか、うん、ケルト音楽を聞きます。
でも昨日なんだろう、そっちでまたちょっと癒されてというか、そうそう
でもなんか意外にそっちで聞いたものがあのやっぱ生きたりするんですよ。ジャズってクラシックに影響を与えてたりとか、ケルト音楽のダンス、ケルト音楽ってダンスがあるんですけど、その中のダンスが、例えばフランスに入ってきて、でそのフランスの中での貴族のダンスとして、なって、それで意外にバッハがそのダンスを使った曲を作ったりとかあるので、意外にそのなんか息抜きでやったことがアートで繋がってるじゃんみたいな、そういうことがあります。
面白いですね。
本当はもっともっと、ね、話を聞いたいんですけども、ね、終わりの時間が近づいてまいりましたので、2人からですね、せっかくですのでさっきの CD の紹介をお願いしたいと思います。
この度、
八木大輔と
秋川風雅が、
CD デビューをさせていただきました。高校の、記念と記録として、若きエネルギーを、この1枚にぶつけました。はい、この CD はですね、その若きエネルギーとぶつけたという通り、本当にザ・ビルトーゾっていうタイトルがついていまして、大変難しい曲、ピアノ曲においてすごく難しい曲をいっぱい入れて、もうレコーディング終わった後はヘトヘトってくらいやったんですけれども、もうそのエネルギーを使ってよかったって思うような CD になりましたので、ぜひとも皆さん、応援をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、八木さん、秋川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、この時間は SSC シェアフピラジオ舞台人ラジオをお届けしてまいりました。番組へのご意見ご感想、質問やリクエストなどございましたら、ぜひ番組ホームページからお願いいたします。他にも姉妹番組は12番組ございますので、 SSC シェアハピラジオのホームページからチェックしてください。
本日パーソナリティは菅野優香と
元山佳乃と、そしてゲストは
八木大輔と
秋川風雅でした。
はい、ありがとうございました。
それではまた来週、さようなら。